29年度紀の川市土地開発公社決算生産結量報告です。紀の川市土地開発公社が29年12月8日に解散し、30年3月16日に結量したことに伴い、決算と生産結量をお知らせします。損益計算書、事業利益マイナス3481万4910円です。経常利益マイナス3514万3804円、当期純利益マイナス2億9421万6269円。貸借対照表、29年12月8日現在、資産合計3億5115万4770円、負債合計647万7240円、資本合計3億4467万7530円、負債資本合計3億5115万4770円。生産結量報告、解散時の財産総額は3億5115万4770円。生産結量までの収入額、1億5923万4140円。生産結量までの支出額、1308万4332円。土地処分、2億402万9400円。土地処分原価2億402万9400円、差し引き残余財産、預金1億8407万2178円、特定土地1125万2000円、完成土地8795万1000円。差し引き残余財産は紀の川市土地開発公社定款第26号第2項の規定により紀の川市に帰属します。以上、土地開発公社決算生産結量報告でした。この件については企画経営課電話 77-2511 までお問い合わせください。
公民館講座の受講者を募集。学びを通じて新しい出会いを求めてみませんか。誰でも気軽に学べる公民館講座の受講生を募集します。市内に在住・在勤の人ならどの講座へも申し込みすることができます。今年もやるぞ、今年こそはという人は多数の申し込みをお待ちしています。対象、市内在住在勤の人、一部を除き高校生18歳以下の学生不可。申し込み期間5月13日日曜から20日日曜まで。受付時間は午前9時から午後5時。地区公民館は休暇日月曜を除く。コミュニティセンターは休館日月火を除く。先着順に受付し、定員になり次第締め切ります。受講料年額1500円、開講時に集金。講座によって受講料以外に受講者負担別途必要な場合があります。申し込み方法、開催場所によって申し込み先が異なります。申し込み先を一覧表で確認して、講座開催場所の各地区公民館コミュニティセンターへ紀の川市公民館講座申し込み書を直接提出してください。電話、ファックス、郵送での申し込みは受付できません。 内田地区公民館講座。講座名と開催日のみを読み上げます。華道第二火曜。健康ストレッチ体操第二第四水曜。ヨーガ第一第三木曜。着付け第二第四水曜。ピラティス第一第三木曜。整理収納講座第一第三土曜。全5回。インテリアコーディネート講座第二第四火曜。全5回。以上、内田障害学習センター電話 77-3140 小川地区公民館講座おうちごはん第一火曜。簡単おやつ第一火曜。水墨画第三水曜。初歩から学ぶ楽しい陶芸第一第三火曜。韓国語第一第三木曜。フラダンス初心者限定第一第三火曜。折り紙第四金曜。ウクレレ初心者限定各週土曜全10回。緩やかコンディショニングヨガ第一木曜。以上、小川ふるさとセンター電話 73-3312 長地区公民館講座健康料理教室男性対象第二水曜。ピラティス第一第三水曜。セルフケア教室第一第三火曜。フリースタイルダンス小学生対象第二第四水曜。以上、長総合センター電話 75-2221。桃山地区公民館講座心も体も元気にヨガ講座第一第三火曜。太極拳中国体操第二日曜。リンパコンディショニング第二火曜。季節を彩る絵手紙第三火曜。健康どんどん和太鼓第四金曜。以上、桃山会館電話 66-2288 岸川地区公民館講座陶芸講座第一第三土曜。ヘルスアップ体操第一第三土曜。パトリックの日常英会話第二土曜。絵手紙第三土曜。季節の恵みをお花からアレンジフラワー前半第四土曜。季節の恵みをお花からアレンジフラワー後半第四土曜。以上、岸川障害学習センター電話 64-2273 中西コミュニティセンター講座英語英会話講座第一金曜。パステルアート講座第二水曜。みんなで健康体操講座第三木曜。以上、中岸コミュニティセンター電話 65-1155 西岸コミュニティセンター講座 野菜ソムリエのお料理講座第4金曜子ども茶道教室小学2年生以上対象第3土曜ヤムナボールストレッチ第1第3土曜プリサーブドフラワーアレンジメント第1金曜以上、西岸コミュニティセンター電話 65-2211 東岸コミュニティセンター講座極上リラックスヨガ第1水曜つれづれ草から始める古文第1木曜楽しい発声第2金曜美文字になろうペン字初級編第3木曜以上東岸コミュニティセンター電話 64-3877 マルスコミュニティセンター講座エコクラフト手芸第2水曜シニア向けエクササイズ第2木曜家庭でできる和菓子作り第1木曜以上マルスコミュニティセンター 64-7270 申し込み用紙は入ってますので切り取ってお使いください。以上公民館講座の受講者を募集でした。読みは畑中でした。
暮らしの情報のコーナーです。植物性食用油の拠点回収。家庭から排出される植物性食用油を回収しています。対象天ぷら油、菜種油、ごま油、サラダ油など。回収場所本庁各支所出張所の回収コーナー。時午前8時45分から午後5時30分土日祝日年末年始を除きます。排出方法は油は必ずペットボトルなどに入れて蓋をし専用の回収ボックスに入れてください。回収できない油、ラードなどの動物性油、石油などの鉱物性油、事業活動に伴って排出された油全般。お問い合わせ生活環境課電話 77-2511 です。公共下水道事業計画区域一部の地域が除外されます。公共下水道の整備は国の補助金を活用するためあらかじめ国に事業を行う場所を申請して認可を受けます。計画の区域はおおむね5年から7年間で事業を進めることになりますが、既認可分の整備が期間を超えてしまうことから、事業計画区域を一部縮小して申請しました。今後、次の地域で自らの住居用に合併浄化槽を新規に整備する場合、補助金の交付対象となります。詳しくは問い合わせてください。計画区域から外れた地域、内田、高台、松井、小川、藤崎、王子、名手市場、桃山町元、桃山町市場、桃山町塚月、岸川町前田、岸川町上野山の各一部です。お問い合わせは、下水道課電話 77-2511 です。水道料金等の徴収滞納整理。水道料金等の徴収業務滞納整理を委託しています。委託期間は4月1日から31年3月31日まで。委託先株式会社NJS E&M 東京都港区芝浦1丁目1番1号。委託範囲、上下水道料金及び農業集落排水施設使用料に関する徴収事務など、徴収方法、市役所窓口、納入義務者宅への訪問、電話連絡、給水停止など、お問い合わせ、水道総務課、電話 77-2511 です。情報公開制度、個人情報保護制度。29年度の情報公開制度、個人情報保護制度の実施状況をお知らせします。情報公開制度は、市が持っている公文書を見ることができます。ただし、開示によって個人のプライバシーや法人、団体などの権利や利益が侵害されたり、市の事務事業の適正な執行に支障を及ぼすと判断した場合は開示できません。個人情報保護制度は、市が持っている個人情報を本人が確認したい場合、開示請求ができます。また、開示された個人情報に誤りがあれば訂正を、不適法な利用があれば利用停止を請求できます。お問い合わせは総務課、電話 77-2511 です。住宅の耐震診断と耐震改修補助、いつ発生してもおかしくない大地震から命を守るためには、住宅の耐震化が重要です。住宅の耐震診断補助内容は、木造住宅については無料で耐震診断士を派遣、非木造住宅については診断費の3分の2、上限は8万9000円です。耐震ベッドシェルターの設置費を一部補助、補助金額は設置費の3分の2、上限は26万6000円です。住宅の耐震改修工事費、現地建て替えを含むの一部を補助。補助内容、次の A または B。 B で設計補助を受けた場合、 A は申し込みできません。 A、 耐震補強設計費と耐震改修工事費を合わせて補助。耐震改修工事費の 40%、 上限50万円、足す66万6千円。 B、 耐震補強設計費と耐震改修工事費を個別に補助。耐震設計費の3分の2、上限13万2千円。耐震工事費の3分の2、上限60万円、足す耐震工事費の 11.5%、 上限41万1千円。受付期間などがあります。詳しいお問い合わせは、都市計画課、電話 77-2511 です。工業統計調査。30年工業統計調査は、従業員4人以上のすべての製造事業所を対象に、6月1日現在で実施します。お問い合わせ、県庁調査統計課、電話 0734-441-2388 です。防災行政無線の個別受信機運用停止。31年度にかけて、防災行政無線をアナログからデジタルへ変更する更新工事を実施しています。アナログ設備の撤去に伴い、各家庭で使用している個別受信機が31年9月頃から使用できなくなり、市と農協からの放送が聞こえなくなります。また、 市からの放送内容は、放送後24時間以内であれば、放送内容確認ダイヤル、電話 77-1860 で確認できます。問い合わせ、危機管理消防課、電話 77-2511 です。果樹共済に加入しませんか？果樹共済は、農業共済組合、農災が運営する果樹の減少を保障する保険です。いつ起こるか予測できない災害への備えとして、果樹共済に加入しませんか？詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、農災和歌山北部支所、電話 73-6724 です。納税通知書の発送。30年度の固定資産税、都市計画税納税通知書を5月7日に発送する予定です。例年、問い合わせが多い固定資産税が上がった主な理由は次の通りですので、同封の課税物件明細書で確認ください。地目が変更された土地、登記の移動や現状確認によります。農地転用後の土地、農地のままでも税額は上がります。住居の取り壊しなどで住宅用地でなくなった土地、取り壊していなくても住居と認められない場合も含みます。新築住宅に対する減額措置の終了した家屋、詳しくは市ホームページに掲載していますので確認ください。お問い合わせは税務課、電話 77-2511 です。税のお知らせ、夜間の納税相談窓口、木曜の夜間午後8時まで祝日を除く、2、納付納税相談窓口、収納対策課、税務課、国保年金課を開設しています。夜間は、本庁舎北側通用口をご利用ください。納期限のお知らせ、5月31日木曜日、市県民税、府庁随2期、問い合わせは、収納対策課、税務課、軽自動車税、前期、問い合わせ、収納対策課、税務課、固定資産税、一期、問い合わせは、収納対策課、税務課、国民健康保険税、随二期、問い合わせは、国保年金課、後期高齢者医療保険料、随二期、問い合わせは、国保年金課。問い合わせ、収納対策課、税務課、国保年金課は、電話 77-2511 です。納め忘れはありませんか？市、県民税、府庁、随一期、国民健康保険税、随一期、随13期、後期高齢者医療保険料、随一期、介護保険料、随期の納期限は5月1日火曜日です。まだ納めていない人は、最寄りの金融機関か市役所窓口へお急ぎください。上場株式の配当や譲渡所得のある人、上場株式などの配当所得や譲渡所得、源泉徴収がある特定口座については、所得税の確定申告と住民税の新県民税申告とで異なる課税方式を選択できます。納税通知書が届く日までに、市県民税の申告が必要です。問い合わせ、税務課。電話 77-2511。 大会結果です。紀の川市春季ソフトボール大会3月25日愛宕池公園で開催されました。優勝はブレイブ SBC、 準優勝はアニー、第3位はやぶさクラブとブレイブ SC、 以上のチームです。募集のコーナーです。キッズクッキング、調理の基本から応用、子どもの料理教室です。料理の楽しさと食の大切さを学びます。ところ西岸コミュニティセンター2階調理室、対象小学1年から6年生です。定員、参加費等、お問い合わせは西岸コミュニティセンター、電話65-2211、月か祝日を除く午前9時から午後5時です。5月の天文台観望会、太陽系最大の惑星木星を見てみよう。詳しくは西岸コミュニティセンター、電話65-2211、月か祝日を除く午前9時から午後5時までにお問い合わせください。長寿学園女性学級の受講生募集、内田地区。長寿学園対象、内田地区の60歳以上の人、定員30人。内容は仲間づくり、健康体操や講座、社会見学など。女性学級、対象は内田地区の女性、定員30人。内容は社会見学、食生活に関することなど。それぞれ年5回程度開催、初めての人を優先します。講座内容により別途費用が必要になります。申し込み期間は5月8日火曜日から18日金曜日。申し込み、お問い合わせは内田障害学習センター、電話 77-3140、 月曜祝日を除く午前9時から午後5時30分。みんなで作ろう交流拠点 DIY ワークショップ、年間約10万人の外国人観光客が訪れる岸駅前に建設された観光交流拠点を完成させる DIY ワークショップを開催します。地域の職人さんたちと一緒に紀の川市の魅力を発信する拠点を作りませんか。詳しいお問い合わせは観光振興課地域おこし協力隊、電話 77-2511 です。募集のコーナー、統計調査員を募集します。各種統計調査に従事する登録統計調査員を随時募集しています。詳しいお問い合わせは総務課、電話 77-2511 です。紀の川男女混合6人制バレーボール、時7月1日日曜日午前9時から、ところ桃山勤労者体育センターです。詳しいお問い合わせは紀の川市バレーボール協会事務局、榎本浩二さん、電話 090-4900-0201 です。市民の掲示板、競技カルタ、ちはやの真似事します。普通の競技カルタの練習です。一種も覚えていない人も、段持ちも、市外の人もおいでください。お問い合わせ、紀の川カルタ会、代表川部義之さん。 電話 77-5354 または090-3977-0319 です。あったか音楽隊で音楽しませんか？子供連れ OK の吹奏楽団です。時土曜日月2回程度、水曜日月1回程度、どちらも午前9時30分から11時30分。詳しいお問い合わせは、あったかクラブ出口さん、電話090-2118-2289です。学童保育小川アットホームクラブ指導員募集。業務内容は、学童保育入所児童の保育、資格は不要です。紀の川市の職員、臨時職員の募集ではありません。申し込み問い合わせは、学童保育小川アットホームクラブ、電話 73-2282、 市役所子ども課、電話 77-2511 です。友淵頑固農家の黒豆チヂミほうれん草作業体験。紀の川市の南端、標高約400メートルに位置する山あいの集落友淵で、黒豆やチヂミほうれん草の植え付け作業から収穫までの体験をしてみませんか。第1回目、6月16日土曜日。第2回目、10月13日土曜日。第3回目、12月8日土曜日。第4回目、平成31年1月19日土曜日。申し込み、お問い合わせは、JA 木の里営農センター体験農業部会、電話 77-0810、 農林振興課、電話 77-2511。 自然の里木の国農業塾、自然栽培農業を体験する農業塾。農薬不使用、無肥料、無除草剤などの自然栽培を実践中の農業者グループ、自然の里紀の国による自然栽培を中心とした農業の楽しさや素晴らしさを体験する農業塾です。詳しいお問い合わせは、自然の里紀の国片山敦史さん、電話090-4031-1950、 農林振興課、電話 77-2511 です。催し、東岸小見線ホタル学習会鑑賞会。幻想的に飛び交うホタルを見に行きませんか。時、6月2日土曜日、午後7時から、所、東岸コミュニティセンター。お問い合わせは、東岸コミュニティセンター、電話 64-3877、月、火、祝日を除く午前9時から午後5時です。宝くじ文化公演、劇団東証ミュージカル人魚姫、自分の幸せよりも大切な人を願う清らかな心をテーマにした感動作、自分の命よりも愛した人の幸せを願う心という人魚姫の純愛を通じて、子どもたちが人生の喜びや悲しみを深く感じ、心豊かに生きてもらいたいと願う作品です。時、7月21日土曜日、開演午後2時、会場は 1時30分です。ところ、古川ふるさとセンター大ホール。詳しいお問い合わせは、古川ふるさとセンター、電話 73-3312 です。桂米朝一門会。上方落語界を代表する落語家、桂南光。人間国宝、三代目桂米朝の DNA を引き継ぐ上方のプリンス、桂米團治。桂米朝の伝統を受け継ぐ一門による一期一会の落語会をお楽しみください。時、7月7日土曜日、開演午後2時、会場は1時30分。ところ、岸川町障害学習センター輝きホール。問い合わせは岸川障害学習センター電話64-2273 です。以上、読みは柏でした。
平成30年4月1日、紀の川市役所職員移動がありました。次に、困った時の相談。弁護士相談。紀の川市弁護士相談。電話 77-2511 市民課。6月6日水曜日午後1時30分から、市役所本庁1階相談室4。電話予約が必要です。先着5人まで。予約受付開始5月23日水曜午前9時から。行政相談。紀の川市行政相談。電話 77-2511 市民会。5月9日水曜午後1時から3時。市役所本庁1階相談室4。人権相談。紀の川市人権相談。電話 77-2511 人権施策推進課。5月19日土曜午後1時から3時、古川ふるさとセンター2階古川支所会議室。6月1日金曜午後1時から4時、市内5会場古和田会館2階学習室。古川ふるさとセンター2階古川支所会議室。長総合センター2階会議室、桃山保健福祉センター1階相談室、岸川保健福祉センター2階相談室で一斉人権相談。6月13日水曜午後1時から3時、長総合センター2階会議室。7月11日水曜日午後1時から3時、岸川保健福祉センター2階相談室。高齢者。紀の川市地域包括支援センター愛の手。電話 77-0350。 平日の午前8時45分から午後5時30分。地域包括支援センターは高齢者の健康の維持向上や安心できる生活のための支援をします。消費生活。消費生活相談員による消費者問題の相談。電話 79-3919 本庁別館2階相談室。お問い合わせ商工労働課。第2第4水曜日の午後1時から4時、電話 62-2141 岩出市役所2階。第1第3火曜日の午後1時から4時、紀の川暮らしのネットワーク各請求やクーリングオフ契約の解消の相談に応じます。電話 79-3919 本庁南別館2階相談室。暮らしの窓口。お問い合わせ商工労働課です。毎週水曜の午後1時から3時。次は私の町の文化財。 その128。昔のマルス小学校。文政7年1824年、紀州藩士田村与八郎がマルス村に帰郷し、私塾を開いて近隣児童の教育に当たりました。その息子の安野右衛門が嘉永3年7月塾を引き継いで読み書きそろばんを教えました。明治6年10月12日県補達に基づきマルス村学を少林寺に開き、安野右衛門はマルス村学教員を拝命しました。そこでは読書、習字、算術、作文、書き取りの各課程を8年間で学び、下等8級と上等8級の計16級の進級試験を半年ごとに行いました。明治8年3月3日小学校規則に基づき、大田良千目神社西隣の地にマルス小学校の建設を開始し、同10月12日開校式を挙行しました。縦坪40坪の瓦葺き平屋建てで、建設費用の100円は村有林を売却することで賄いました。安野右衛門は引き続き教員に任命され、明治13年4月28日多年小学校教育に尽力した功績により県知事から表彰されました。明治16年8月13日からは長男の吉郎が引き継ぎ、明治29年3月14日まで引き続きました。明治29年3月15日マルス尋常高等小学校が発足し、初代校長として吉郎が就任し、大正7年3月31日まで勤務しました。明治40年2月にこの小学校改築の儀が出た時、堂本良三が率先してマルス118番地の土地800坪を寄付し、この地に校舎を解体移築しました。校舎は大正13年まで使用されましたが、傷みが大きく、校舎を突っ張り棒で両側から支えていたので無課電学校と揶揄されました。大正13年7月31日、マルス208番地の現代地に木造校舎が新築されました。太平洋戦争末期の昭和23年6月30日、護岸部隊144師団長高野中将の司令部をマルス小学校に置きました。校舎や一部の民家は宿泊所として使用されたため、授業は借用した村内の寺や農作業場で行われました。校内、校門近くの校庭には、田村安野右衛門と田村吉郎、初代校長の良徳妃と堂本良三の伊徳妃が建立されています。お問い合わせは、紀の川市文化課題保護委員会、電話 77-2511 障害学習課内です。河南図書館の催し物をお知らせします。大型紙芝居お話し会、時6月2日土曜日10時30分から11時、キッズフラワーアレンジ教室、時6月16日土曜日。お申し込みお問い合わせは河南図書館64-4614まで。
市を元気に PR してくれる5代目観光キャンペーンスタッフ、紀の川プルプル娘に浜野さんと榊さんの2人が選ばれました。3月16日無人島友ヶ島で謎を解きながら隠された宝箱の鍵を探すイベントが開催され、市内の小学4年から6年生 36人が参加しました。3月24日、日本のお茶を学ぼうと、大韓民国ソギッポ市から、ガン・チャンヨンさんら11人が紀の川市を訪れました。姉妹都市である大韓民国ソギッポ市の国際交流員として、イ・グアンスさんが企画部地域創生課で4月から勤務しています。4月8日、第13回紀の川市桃源郷ハーフマラソン大会がありました。以上、町の話題でした。
平成30年3月末現代、人の動き、人口63,275、世帯26,412、男31,115、女33,160。目に青葉、山ほととぎす、初月を、枯れ香る5月です。皆様、お元気で、日々を楽しくお過ごしください。読みは坂本でした。